せーの、
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥー
2号
3号
1号
ハッピーバースデートゥーユー、
俺みんな、はい、誕生日
おめでとうございます。
おめでとうございます。
寂しいね。
まあ11月はね、僕らの誕生月ということで、ね、毎回これやってますけど ね、テンション上がらないよ、なんか。
上がらないよ、なんか。
もう47歳っていうこの年も、あれなんですかね。いや、でもね、47歳ですよ。47歳
誕生日ですよ、うん。テンション上げていこう。
上げていこう。
上げていこう。47歳、おめでとう、
おめでとう。
47歳、
俺たち一体何やってんだろうね、
47歳にもなってね。
奥田軍団の
飛び出せ
急げ
弁護団。
昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。
しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。
そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。
そう、俺たち
クソゲー弁護団。この番組は玩具自動販売機プランナー&ゲームセンター運営株式会社ロボットと、
障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社と、
緑市の B 級グルメの決定版岩宿のチャーシューや鉄馬&鉄馬食堂と、
エクスプレスパッション屋ソウ、
車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズと、
出版ウェブソフトをシームレスにビジネス展開株式会社チアソルと、
グッパー地方の不動産はお任せください、ランドマーク不動産と、
高崎美里町で子供たちをつないで30年、
ブックス長島と、
愛と平和と地球を守る陽面酒場ナルーゼと、
懐かしのレトロ自販機稼働中伊勢崎自販機食堂、そして
レトロゲーム常時100タイトル稼働中、
あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボット深谷店の協力で
お送りいたします。
お送りいたします。
ということで、はい、僕たちのね、誕生月11月になりました。
はいはい、なりました、は
い。11月19日になったら、はい、みんな俺に向かっておめでとうって言ってください。
やってください。
はい、あとですね、はい、まあ、熊谷ヤバイラジオの方で番組を持ってる、はい、モイキュンレイチェ
という
番組をやってる、ありとうレイちゃんも11月19日なので、誕生日になったらおめでとう言ってあげてください。
ありとうさん、誕生日
おめでとう、おめでとう。そして、はい、11月30日が今度無許可でごめんなさいっていう番組をやっている、ね、無許可っていうバンドのボーカルの宮川さんが、はい、11月30日誕生日です、はい、宮川さんおめでとう。はい、そんな感じで11月号です。はい、まあでもあのね、誕生月、まあ、47になりますけども、ね、どうですかね、こうあれ47になった誕生日っていう、まあでも実際さ、うん、前45、まあ、40になった時に一番最初に思ってたけども、まあ今までの人生、自分の人生の中で一番若い時期って、今日、
まあそうだよね、
まあね、50歳になった時に恥ずかしくないような、なんかちゃんと達成感を得られたような誕生日にしようって言って、まあ活動をしていこうっていうね、
ね、思ったけどね、今年はコロナ騒動でなかなか何にもできずに終わっちゃったっていう。
で、もう1年が終わっちゃいますので、このまま来年もどうなるんかな、まあ、不安なことばかりですな。
ですな。
来年はいい年になればいいですけど ね、まあでもね、実際あのコロナ騒動になって、なるべく家でこうゲームをするようになって、
でブログなんかでも書いたりしてるけど、うん、まあ、先月やったヘラクレスの栄光の時にペロッと言ったけども、うん、次ドラクエ2やろうかなっていう、うん、
言いましたね。
でドラクエ2を今始めてるわけですよね。ドラクエ2で今度僕がストーリーを進めるから、うん、皆さんあのレベルを上げといてくださいって、はい、企画を始めたわけなんです
ね。まあ、
何人の人がついてくれてくれるかって話ですけども、ね、でまあ実際ヘラクレスの栄光の時って、うん、まあやっぱり食いつき悪かったですよ。まあ、まあ、あの宣伝の仕方とか、うん、あのルールとかがよく分かってないっていう人がいたり、まあ何よりもヘラクレスの栄光誰も持っていなかった、
まあね、そこもね。
でドラクエ2をね、はい、やろうって、はい、ドラクエ2だったらみんな知ってるじゃない、
まあそうね、
だからファミコン版も結構持ってる人多いと思うのね、
う
ん
うん、
でも食いつきが微妙に悪い、
まあ、悪いですね、
うん、で一つの結論に至りました。
結論、
う
ん、
というか、はい、こっから本題になります、
はあ、
今月紹介する被告ソフトは、はい、
いやちょっと待ってよ、その今月紹介する被告ソフトはって何、はいはい、まさかあのそういうこと
そういうことですよ。
だ今月紹介する被告ソフトは、いやいやいや
ちょっと待って、だってさ、
やばいよね、
国民的ロールプレイングゲームですよ。
の、うん、今のロールプレイングゲームの流れを
作ったゲームといっても過言ではない。
このゲームもやばいと思う。被告ソフトにするわけですか。
いや、それ、クレームの嵐来るよ、絶対。
いや、これやめた方がいい。
あれですよ。
ね、
これはね、絶対やめた方がいいと思います。
うるせえよ、この野郎。俺がやるっつったらやるんだよ。
強引だ。
はい。
今月の被告ソフトは、はい、1987年に発売されました、はい、ドラゴンクエスト2悪霊の神々を紹介したいと思います。
やっちゃったね、ドラゴンクエスト2、うん、クソゲーだと、
はい、
あの神ゲーをですよ、
そうですよ、あの大人気ゲームですよ、
はい、
ドラクエ2があってドラクエ3にどれだけ繋がったかっていう、
まあただあの、はい、正直ちょっとプレイをしてみてふっと思ったんだけど、
ね、
じゃあこのゲーム問題点が一つもなかったって思える、言える、
いや、あの、まあ、多少はあったかなって気はしなくもないけども、
ね、
うん、
まああのね、正直ちょっとプレイをしてみて、はい、いろいろ考えてみると、うん、このゲームって結構問題点多かったなって思った。
そうかね、うん、
まあそれをちょっとねこれから説明していくん
ですけど、はいはいはい、
まず最初にドラクエ 1,2,3 っていうのがあって、
ね、はいはい、
これで少しずつファミコンユーザーにロールプレイングゲームに慣れてもらおうっていう、うん、まあ、うん、計画があったっていうのは結構有名な話じゃないですか
ね。だからあの1でまあロープレの世界をちょっと体験して、うん、2は今度パーティープレイをなんか体験させようっていう、うんうん、まあ、そんな話だったよ ね、
そうですよね。
でまあ、あの一応キャラメイキングは3になってからっていうところで、うんうんうん、とりあえずドラクエ2っていうのは、うん、あのパーティープレイ、はいはい、だから多人数対多人数の戦闘っていうのをちょっとここで慣れさせようっていうところがあったと思うんですよ、うんうん、
まあそうだと思いますよ、う
ん、ところが、うん、これスタート地点、うん、あのスタートプレイヤー1人なんですよ ね、
まあ、ね、
ね、一応シナリオの中ででもこれほら途中で仲間を集めていくってところが、うんうんうん、まあ、最初プレイした時って妙にドラマチックだったよね、
まあ、あれね、
まあね、うん、ストーリーとしてはすごいいいと思うんですよ、うんうんうん、でも最初こっち一人なわけ、
まあまあ、
で一人でなんか大量の大ナメクジとかスライムとかを相手するわけ、
うん、まあね、うんうん、
まあめっちゃ大変に
だった、
まあ、まあね、うんうん、でもだって、うん、ね、だってその分だってレベル最初すぐ上がるじゃん、まあ、
すぐ上がるってほどすぐ上がんない、うん、
でちょっと上がってもやっぱ大変なのよ、
まあね、
ちょっと戦闘を繰り返して宿屋に行って戦闘をして宿屋に行ってって、うん、これをずっと繰り返すって結構大変なんだ最初、まあ、
最初確かに大変だった
ね、
大変だ、結構死んだしね、
もうだからこれがね一番目の被告ポイントですよ。
なるほど、
最初一人でやってる時に、はいはい、相手はわーっとわらわら出てくる、
出てくるね、
でもっと言ってしまうと、うん、最初の仲間のサマルトリアの王子に、うん、あの会うまでに、うん、毒を持ってるキャラクターとかも出てくるわけよ、バブルスライムとかキングコブラとか、は
い
は
い、いたね、う
ん、この辺がね結構こう辛い、毒が辛かった、
まあ、はい、毒が辛いのは、うん、どのロールプレイングゲームでも結構一緒だったりはすると思うけど、まあ、
だけどね、うん、でもね最初序盤がすごい大変だった、うん、このゲーム、
うん、
もうだからここはねまずもうこっからクソゲーだなってちょっと思い始めてきた
なるほど、ね、
まあでも序盤結構いつもスルスルプレイしてる気がするけど、うん、まあそれはでもね多分あの福引き錬金のおかげだと思います
福引き錬金、
はい、まあ、なるほどね、うん、 薬草をいっぱい買うと福引券をもらえて、うん、でその福引券を売ると53ゴールドになるから、うん、それを何度も繰り返していると、うん、あのお金がどんどん増えていって、うん、戦闘しないうちから装備を買い揃えられるっていう、うん、福引錬金があった頃こそ最初を勧められたかなと俺は思って、
確かにそれはあったかもしれないけど、
ね、まあ、序盤だけじゃなくてね、うん、このゲーム全体的にねバランス悪いんじゃないかなと俺は思ってるのね。
飛び出せクソゲー弁護団、
はい、まあそんな感じで、はい、クソゲーってさ、はいはい、この難易度の高すぎるゲームって、うん、まあ、クソゲー扱いされるじゃない、うん、
まあね、
そういう意味でいくと、うん、まあ、僕はドラクエ2っていうのは、うん、クソゲーのなんて部類に入れてもいいんじゃないかなって思う部分もあるわけよ。でもなんか名作と呼ばれたりもしてますよね、
うんうん、そうなんですよ。
だから難易度が高いんだけど、うん、名作と呼ばれたゲームってのもあったりすると思う、ね、だ例えばさ、はい、あのファミコンの、まあ、ディスクシステムのリンクの冒険、
はいはいはいはい、
うん、リンクの冒険って僕たちは結構面白かったし、うんうん、名作だなと思ったりもしたけど、うん、あのゲームも一部のプレイヤーから見るとクソゲー扱いされてるらしいんです、うんうん、まあね、なんか、ね、ゲーム性がガラッと変わったっていうのもあるし、うんうん、確かに難易度がちょっと上がったなっていうところで、うん、クソゲーだっていう人もいるみたいだよね、
まあね、
うん、でもあの、まあ、僕たちは遊んで面白かったし、ね、まあ、名作だと思うんですよ、うんうん、
まあ、でもそういう見方をするのであれば、うん、ファミコンの魔界村、
はいはいはいはい、
魔界村も、まあ、あの劣化移植とは言われてるけども、うん、まあ、アクションゲームとして俺面白かったと、
まあ、まあね、
でも難易度が半端ないからクソゲー扱いされる部分もあるじゃん、うん、
まあ、あのゲームでもクソゲー扱いされてるのはちょっと劣化移植の部分があると思うんだけど、うん、まあ、
でもね劣化移植の部分があってもゲームとして俺あれ遊べるレベルだったと思うし、うん、ちゃんとアクションゲームとして面白かったと思うんですよ、
うん、
あのゲームもだからまあ難易度とかでちょっとクソゲー扱い無理ゲーみたいなことを言われたりすることはあったよ ね、
まあ、ね、
でもやる人がやればちゃんとクリアできるからね、
うんうんうん、
なんというのかその辺が、
ね、まあ、僕らとしてはあのファミコン版の魔界村よくできたゲームだと思うし、うんうん、名作だとは思ってますね、
うん、まあ、そうだよね、
うん、
ただその難易度が高くてクソゲーだって言われてる一つがなんか空手家らしいんですけど、
あ、まあ、だからね、うん、クリアしたの初めて見たって言われたこともありましたが、空手家も俺はよくできたゲームじゃないかなと思ってるんですけど、
ね、基本的に空手家がクソゲー扱いされるのってどっちかっていうとこの、うん、もっさりした動きじゃないかなと思うんだけど ね、
まあ、
うん、
もっさりした動きだから同じ理由でもっさりした動きで超クソゲー扱いしてるのがあの、うん、ドラゴンズレア、
久々に聞きましたねドラゴンズレア、うん、まあ、このゲームをやることになって、
う
ん、最初の目標にしてたゲーム
だ
よ、
そうだよね、
高くて買えない、
ドラゴンズレアもそう、動きのもっさり感と難易度でクソゲー扱いされてるけど、
うんうん、
あれってよくよく見てみると俺は結構神ゲーの域に達してると思うんだよ、グラフィックとか動きの細かさとか、う
ん
う
ん、まあね、言いたいことも分かるんだけど、うん、実際、うん、このドラゴンズレアは名作だって言って、うん、食いついてくれる人ってほんの1割くらいだと思う、ま
あ、そうだね、
ただ、うん、本当によくできたゲームだと思うんだけどね、
分かる分かる、
うんうん、だからアクションなんかもさ、うん、その動きが細かいっていうか、うんうん、
リアルな、
ね、その動きをリアルにするがためにもっさりした動きになっちゃってるけど、
うんうん、
あれを慣れた上で攻略をしていく、で実際攻略も無理そうじゃないっていう、うん、無理ゲーまではいかないよっていう感じが俺はするしね、
う
ん
うん、まあ、そうだよね、でほらこの間先々月だったっけ、
うん、
ちょっとインタビューさせていただきましたアミューズメントカフェ N、
あ、はいはいはい、
言ったじゃないですか、
うんうんうん、
クソゲーだっていうのは、うん、自分の技術がゲームについていけてない、うん、いいわけだな、
まあまあまあね、
そういう意味では、うん、難易度でクソゲー扱いするのはよろしくない、
まあまあ、
言いたいことは分からなくはないけどね、うん、ただこの俺は正直動きのもっさり感って、うん、爽快感を失ってるってところで、
うん、
まあダサくと言われるのも、まあ、
ダサく、いやでもね、うん、やっぱりこのリアルな動きを追求するってやっぱ当時のファミコンでね、まあ、
うん、
これだけのグラフィックを出してこれだけの動きをさせるっていう、
うん、
だからドラゴンズレアって本当に俺すごいゲームだったと思うよ、うん、
まあそういう言い方できるけど、うん、けどね、
でも世の中ではクソゲーなんだよ
それを言うのか
俺 はさその通りだけどあの、うん、なんかバッサリ切られました ね今
切られたけど、ね、まあ実際のところ、うん、でもやっぱりあの技術が伴わないっていうか、うん、いいところもあるしゲームとして面白いかって言われたらば、うん、空手家もドラゴンズレアも結構面白いわけ、うん、
まあね、
それなりの神ゲーだと思っていいと思います、まあ、ね、うん、リンクの冒険だって俺面白かったと思うし、まあね、赤井村だってよく移植されてたと思います
、うん、そうですよね、うん、
ただ実際そうだから自分の技術が伴わないってところでクソゲー扱いしてるゲームっていうのは、うん、その代名詞が、うん、俺スペランカーだったりすると思うのね、うん、ま
あ、スペランカーそうだよね、うん、ただ実際難易度が高いってところがあるっていうか、うん、ちゃんとルールを理解して何をしようとしてるのかっていうのを理解すれば、うん、あのゲームってすんごい面白いと思う、うん、
その通りだと思うんですよ、まあね、ただそのアクションゲームとかシューティングゲームとかっていうのは、うん、まあよっぽどの無理ゲーってのはなかったと思うんだけど、トランスフォーマーだってなんだかんだ先に進めたじゃん、まあ
ね、
ただ強いて言うなら、うん、なんか難易度が高い、うん、どうしても無理ゲーっていうところでいくと、うん、ドルアーガの塔なんてのはさ、うん、嘘ゲーのもう代名詞になっておかしくないと思うんですよ。
確かにそうだよね、あれ宝箱の出し方って、うん、絶対普通にやってるよ分かんないと思うんですよ。
本当に分かった人いるんかね当時の人。
あ、
これ前も俺脱線コーナーで話したような気がする、う
ん、なんかね、
う
ん、
あれって本当に理不尽だったと思うよね。まあでも実際アクションなんかもう面白かったし、うん、あのゲームは名作って言われるゆえも分からなくはないんだけど、まあね、難易度だけ見るとすんごい高いし、うん、理不尽な難易度だったよね、
うん、まあ、ここまで来るとさ、うん、名作と呼ばれるゲームとクソゲーと呼ばれるゲームのこの境目って何なんだろうって気になるけど、うん、
イメージ、
あー、イメージっていうか、なんていうんかな、雰囲気みたいなのはあると思う。ドルアーガの塔の雰囲気ってなんか面白そうな名作っぽいイメージ出してる、
まあ、まあね、
ところがさ、元祖スーパーモンキー大冒険
って、
あれ名作って雰囲気が全然出てこない、まあ、
全然出てないけどスーパーモンキー大冒険ここに
あ、でもそうやって言われると、はい、ドラクエ2っていうのは名作っぽい雰囲気を醸し出してるよ。
なるほどね、
確かに言われてみるとそうかもしんない。
じゃあスペランカーとかどうすか。
スペランカーはいやでもギリギリ俺は名作の雰囲気出てるような気がするんだけど、だからそういうところでやっぱり名作なんだけど、うん、ちょっとあのクソゲーだっていう人と名作っていう人と分かれてくるのかもしれないね。
なるほどね、ちょっと納得したね今回の脱線コーナーは。
納得したか。
飛び出せクソゲー弁護団。
はい、話をちょっとドラクエ2に戻すんですけど、ドラクエ2もその理不尽な難易度って山ほどあって、うん、スタート地点で1人しかいないのに敵がいっぱい出てくる、うん、この辺が理不尽だって話からまあちょっと話始めたのね、まあまあ、
ね、確かに1人じゃ辛いよねって、うん、でもサマルトリアの王子が見つかってっからちょっと多少楽になってたりしたような気がするけど、
本当にそう思いますか。
うん、サマルトリアの王子の存在意義って俺、はい、キアリーだけだったと思うの初期は。
まあ、
うん、でもキアリーすごいありがたかったじゃない、ね、最初のうちは、うんうん、毒食らったのに、ね、ただサマルトリアの王子が MP 低すぎて、うん、キアリーそんなに連発できないのよ、うん、あとホイミ持ってたじゃない、
うん、ったね、
うん、ホイミが微妙に使えなかった、
まあ、あのなんかこのゲームっていうか、うん、初期のドラクエって、うん、ホイミより薬草の方が強かったよね。
そうなんです
よ。
実はね、気づいてる人がいるかいないか分かんないんだけども、うん、戦闘中のベホイミと、うん、あのなんで移動中のベホイミ、はいはいはいはい、ベホイミの話になっちゃうけど、あの回復量が違うんですよ。下手すると薬草の方がいいっていう時がまだありましたね。
確かにね。
そっか、
でもあれじゃん、サモルタリアの、うん、サマルトリアの王子は、うん、武器も使えて魔法も使えて結構便利だったんじゃなかったっ、
う
ん
う
ん、
武器も使えてって言うけど、うん、確かね、最強装備鉄の槍なんですよ。その次がハヤブサの剣になります。
あれそうだっけ、なんか杖とか持てなかった、ね、
あの稲妻イカズチの杖とか持てなかったっけ、
うん、イカズチの杖はですね、攻撃力が15で、はい、鉄の槍よりも低いです。もっと言ってしまうと、このイカズチの杖を外すと、うん、ムーンブルグの王女がかわいそうです。
あ、なるほど
あの思ったよりしょぼいです ねでも魔法の鎧とかつけられたよね。確かに、
はい、魔法の鎧が実は言うほど強くはないんです。
あ、まあ、
魔法耐性は強くなるんだけども、うん、守備力的に言うと、うん、水の羽衣が35で、うん、魔法の鎧が が25なんです。
水の羽衣って装備できたっけ？一応できます。だから、うん、裏技で水の羽衣を2つ取るっていうのは、まあ、効果的っちゃ効果的。
なるほど。
でも裏技っすよ。
まあまあね、裏技だけどね、うんうん。
でもサマルトリアの王子はキアリー以外にも存在意義あるんじゃないんですか？
ありますよ。
キアリー以外にも、うんはい、もう大事な呪文を覚えます。まず、ルーラを覚え。で、リレミトを覚え。でザオリクを覚える。だから、うん、あのピンチに陥った時に、うん、リレミトとルーラで逃げるにはサマルトリアの王子の力っていうのは必要不可欠なん
じゃ、
うんうん、
サマルトリアの王子すげえ大事だ、ね、
すぐ死ぬんだよこいつは。
いやまあそれはなんか知らないんだけど、うんうん、集中攻撃浴びてこいつはすぐ死ぬんだよこれが。
これってあの基本的に隊列で前の方が攻撃を受けやすいとかじゃないの、
うん、
いや
そうなってるかもしんないんだけども、うんうん、そうなってるとは思えないぐらいサマルトリアの王子が集中砲火を浴びます、う
ん、なんかあの一番弱いキャラを狙ってるんじゃねえかなぐらいな勢い。
まあ、要するにサマルトリアの王子の存在が被告ポイント、うん、その2つ目の被告ポイントになる
わけ。まあね、うん、被告ポイントその2がサマルトリアの王子の存在意義っていうか、うん、サマルトリアの王子が弱すぎるってとこだよね、うん、ここがあの2つ目の被告ポイントですよね。
でも、うん、サマルトリアの王子がもうちょっと強ければ、
いやだからそれがだからあのゲームバランスが悪いと思ってるわけ。このゲームって、うん、サマルトリアの王子がもうちょっと強ければ、うん、もしくは全体的にもうちょっと弱ければとか思ったりしちゃう、うんうん、サマルトリアの王子だけ、うん、なんかピンポイントで使えねえ男に見えてるんですよ俺には。
なるほどね、うん、
でもゲームバランスっていうのはそのサマルトリアの王子だけ、
うん、だけって言ったらかわいそうなんで、うん、他の話をすると、うん、実際のところあの一つのなんだシナリオクリアして、うん、じゃあ次の場所に行きましょうって言って次の場所に行った時、うん、なんかね敵が強すぎるんですよね。ちょうどいい感じじゃないっていうか、うん、だから元に戻ってもうちょっとレベルを上げてから次の目的地に行く、うん、そんな感じのことをドラクエ2は俺繰り返してた覚えがあるんですよ。なんか結構レベル上げるのが大変だった記憶はあるよね、うん、
まあドラクエ1も大変だったけどドラクエ2はさらに大変だった。だからそこに着いた時点でのレベルで先に進もうとするとなかなか先に進めないから、うん、なんかめちゃめちゃレベルを上げないと先に進めない。レベル上げの大変さっていうのがこれは一応被告ポイント3になるのかな、うん、
でもどのロールプレイングゲームもレベル上げが大変っていうのは多少はあったりしたと思うんだけどね、うんうんうん、
まあでもねなかなかこのレベルを上げないと先に進めないっていう難易度の高さっていうのはあったかな、うんうんうんかなって俺は思います、
はいはい、
でその難易度の高さレベルの上がりきらないところの難易度の高さで、ですね、被告ポイントその4に上げるのが、うん、これはあの有名な話ですけど、
はいはいはい、
ロンダルキアへの洞窟が半端なく難易度が高すぎる。
あ
なんか落とし穴とかいっぱいあって、うんうん、結構長かったし敵も強いし、
うんうん、
でロンダルキアに着いたと思ったら、うん、ロンダルキアの敵がめちゃめちゃ強すぎるって話をよく聞くよね。あのそもそもロンダルキアに着いた瞬間に、うん、なんかシルバーデビルのザラキで一掃されたなんて話も聞いたりもするし、
うんうん、
あそこは結構絶望的な場所だったんだろうなと思うんだけども、うん、実際ここで僕らはね、
うん、
僕らは実はロンダルキアの洞窟で苦労したような気はしなかったんだよね。
あまりしなかったんだよね。
っていうのも僕らが一番最初にドラクエ2をやった時っていうのは、
うん、
身長勇者レベルで本当、うん本当にレベルをボッコボコに上げたもんね。
そうなんだよね。
だからロンダルキアの洞窟の難易度が高いっていうのは周りの友達から聞いてたから、
うんうん
まあ、僕らドラクエ2はあのすぐやったわけじゃなくて、うん、みんながこう終わったところを借りてやったんであれなんですけど、
うんうんうんうん、
なんかすごい敵が強いよって気をつけろって言ってたから、うん、よしよしじゃあ俺たちはロンダルキアの洞窟でレベルを上げようかって言ったら一発クリアしたんですよね。
そうだよね確か、
うん、
だってあれあのゲームはクリアレベル
うん、
ローレシアの王子がレベル35ぐらいでクリアできたんだっけ、うんうん、だからその時にレベル35ぐらいでそれこそ俺たちはロンダルキアに行った記憶がある
んだよね。
確か友達があの、
う
ん、このレベルでクリアしたよって言ったらレベルまで上げてからロンダルキアの洞窟に行ったんだよね、
う
ん、だからそのままロンダルキア抜けて、うん、そのまま一発クリアしたような気がする、
ね、
その後は引っかからずに稲妻も剣も普通に取れたんだよ
ね、うんうん、
あとはだからあの普通にクリアできちゃったから、うん、どっちかっていうと難易度の高さってその前の方が高かったイメージがあるんだよね、まあ、ね、ただ実際まあ僕らがやったのはみんながクリアした後だ、
まあね、
クリアするまでの間一緒にやってて、うん、だから結構よく言ったのがだから金の鍵を取る場所、
はいはいはいはい、
はこれはでもまあ見つかりやすいなと俺は思ったんだけど、うん、ノーヒントで見つかんねえってやつも結構いたし、うんうん、あとはあの山彦の笛使ってどこだったかな、うん、なんかノーヒントでここ調べると出てくるってところも、うん、この辺怪しくねえっつったらなんか見つかったんだよ、
ね、う
ん、あの紋章、うん、なんとなくここで山彦の笛じゃねえや紋章が一個見つかんないっつってて、うんうんうん、いろんなとこで山彦の笛吹いてたら、うん、あ山彦が帰ってきたみたいな、うん、でこの辺怪しくねえっつったらなんかそこにあった、
ね、
あと俺が謎を横から見てて解いちゃったっていうのはあれか、うん、ラストダンジョンだったかな確か、うん、邪神の像を使う場所が、
はいはいはい、
ここで使うもんなんじゃねえの、うん、とか言ったら、うん、なんかそこだった、
はいはいはい、
実際これも分かんないって人もいたらしいし、
まあね、
で攻略本かなんかには分かりやすいと思うんだけどねって書いてあったし、うん、でもあれは分かりやすかったと思うんだよな、うん、俺だからどっちかっていうと謎解き理不尽でノーヒントっていう話もあったけど、うん、そこまで理不尽なイメージは僕らにはなかったよね。
そうだね、う
ん、だここはあえてクソポイントにはしなかったんですけど、
はいはいはい、
まあ実際最後のこれあクソポイントじゃない被告ポイント
ね、そうね、
実際これ最後の被告ポイントその後で上げたいのが復活の呪文ですかね、うん、まあしょうがないんだろうけど、これ
復活の呪文の長さはしょうがないだろうね、こんだけのデータをやり取りしてるんだろうし、うん、
かといって星を見る人みたいになんか持ち金減っちゃうよりは良かったと思うよ、
まあまあね、
これだけのデータ量だし時代が時代だったししょうがないっちゃしょうがないけど、うん、それでもこれ一番クソポイントだ ね、
まあ、ね、
呪文を間違えたとか言って
泣いたよ ね、
泣いたから、これはねちょっとクソポイントで上げなきゃなと思ったんですけども、まあ、不可抗力的に、
はいはい、
あと一つ忘れてた、
はい、
このゲームのクソポイント、うん、
あ被告ポイント、
はいはいはい、
もう慣れないんでね、
どっちでもいいじゃないや、まあ、鍵の管理が面倒だったんですよ、ね、鍵が金の鍵銀の鍵と、うん、あと牢屋の鍵だ
った、はいはい、
だから3種類持ってないと、うん、3種類の鍵が出てきた時に開かない、
はいはいはい、
だからでもこれってドラクエ3を知って、うん、あとだからそう思ったのかもしんないけど、
うん、
要するにドラクエ3って最後の鍵があればどの扉も全部開くじゃん、まあ、開いたね、だからドラクエ2の時は、うん、扉によって鍵が違うっていうのもそんなに、うん、理不尽ではなかったなとは思ったのよ、
うん、
多分まあね、うん、当時はでもそんなに理不尽だとは思わなかったですよ、うん、ね、扉によって鍵は違うのは当たり前みたいな、うん、まあまあまあ、でも今ね改めてやってみてこれってめんどくさいなって思って、
うん、
だからこれって逆言っちゃうと、うん、鍵のことに関してって、
はい、
ドラクエ2での失敗をドラクエ3で改善したってことだと思うんですよ。
なるほどね。
だから、ドラクエ3に向けてのこのドラクエ2って、うん、クソゲー呼ばわりする人もいるし、うん、俺たちも今クソゲー呼ばわりしてるけども、うん、必要だったのかなっていう。
あ、なるほど。
ただクソゲークソゲーって言うけど、うん、実際最初ドラクエ2が出た時ってドキドキしたよね。
したし、
いいところも山ほどありますよ、うん、やっぱりマップが広くなった分、うん、やれることも増えてきたし、
はいはいはい、
探索するもの探すものやるべきことっていうのが増えてきたし、
うん、
あ、エンディングになっちゃいましたねちょっとエンディングになっちゃったんですけど、もうちょっとだけドラクエ2と3の話をするのであれば、はい、何を話したらいいんだ
よ。あ、そう、
はい、なんていうのかな、前作ドラクエ1があって、
はい、
でその外側の世界が広がってて、
うんうん、
で実際プレイしてみると、うん、ちゃんとアレフガルドも残って、
はいはいはいはい、
で探すものを やるべきことっていうのが増えたり、うんうん、目的も増えて、
うん、
冒険としては非常にボリュームアップしてる、
うんうんうん、
だからドラクエ2はドラクエ2でちゃんとしたストーリーもしっかりしてる名作だと思うんですよ、
う
ん
う
ん、で実際ドラクエ3にもつながってるっていうかさ、
まあ
ね、悪いところは改善されてたと思うんです、まあ、一番改善されたのは復活の呪文かなと思うんですよ
まあ、ね、
あとまあ鍵の話もそうだし、
はいはいはい、
実際レベルのバランスもすっごいよくできてたと思うんだよな、ドラクエ3って、
ね、
今やってみると、
うん、
でパーティープレイなんかも最初からパーティー組めるから、うん、敵が大勢でやってきても、
うん、
数戦闘になっても全然辛くなかったし、
うん、
レベルの上がり方も綺麗だったし、ストーリーもうまくいってたし、うんうん、でストーリーがちゃんとドラクエ1にまたつながるっていうのが面白かった、はいはいはいはい、だからこのロト3部作っていう話で見ると、うん、ドラクエ1、2、3全部名作と言わざるを得ないと思ってます、うん、
あのクソゲー扱いしてたけどいきなり最後で持ち上げますね。
まあまあまあ、まあ、本当はそういう番組だから ね、まあ、ね、ただ実際今俺このドラクエ2の続きってのも作ってほしいなって思ったりしちゃうぐらい一応分かるゲームってよくできてたなって俺は思ってます、はい、
まあ実際ね、でもドラクエ2、うん、なんか最近名作をクソゲーだって気づる番組になってないですか。
なんかそんな感じになってきたけどね、
はい、でもドラクエ2もいいゲームだったし、うんうんうん、その後のリメイク版では難易度も調整されてたし、ね、いいゲームだったと思います。
はい、
はい、
こんな感じで奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団、パーソナリティは私マイキー奥田1号と
マイキー奥田2号と
マイキー奥田3号の3に合わせて
奥田軍団が
お送りいたしました。それじゃあ次回も
よろしく。
お誕生日
おめでとうございます。